パウロがコリント教会を創設しました。伝道を始めて教会の礎ができたと。で、この後パウロはコリントの町を離れます。次の使命へと向かいました。パウロがコリント教会を去ってからおよそ2年が経つんです。そしてこの頃教会は福音の道を外れかけていた。逸脱が始まったんです。パウロが述べ伝えた福音がコリント教会の中でだんだんと変質し始めてしまった。で、当時の教会なんですが、当時の教会は現代とは全く違います。で、まず専任の伝道者がおりませんでした。で、今日であれば多くの教会が専任の牧師がいます。まあ一般的な言い方をすると住み込みで働くわけですよね。仏教の世界でいうと、まあ住職ですよ。教会に大体住み着いていると。ところが当時はそうではないんです。パウロ時代は巡回伝道、これが一般的でした。伝道者の数が少ないんです。まだ教会自体が制度化されてない、十分に組織化されていませんから、信じる人が多くても伝道者が少なかった。で、そういうことで伝道者が旅をして教会を回るんです。コリントならコリントにやってくると、ある期間を過ごします。で、これが終わると伝道者は次の町へ行くと。で、こんな調子でした。まあ、この点で十分ないわゆる伝道牧会、これができなかったような時代です。こんなことも原因の一つかもしれない。だんだんとコリント教会の中身がおかしくなってきたんです。で、当時コリント教会には霊的熱狂主義者、このように呼ばれる人たちが起こりました。まあ、霊的熱狂主義者っていう言葉自体は後からつけたんです。聖書の中に出てくるものではありません。で、要は信仰熱心なんですが、その信仰が正しい道から外れたもんなんです。要は変な福音を一生懸命信じるような人たちが起こったんです。で、霊的熱狂主義者と呼ばれる人は教会の中で一部でした。で、ところがだんだんと教会全体が歪んでいってしまったんです。そして今日の5章の1節以下です。読んでいきましょう。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらずあなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。で、性的な不良行為があった。で、父の妻と書いてあります。これは父親の再婚相手のことです。で、息子は父親の再婚相手と関係を持った。で、高ぶっているというふうに書いてあります。で、ここに注目したいんですね。妙なことが起こってるんです。ハレンチなことが起こっている。で、実は当事者、まあ、みだらな行いをやった当事者っていうのは、自分がやったことを吹聴して歩いてるんです。変なことをして、それが人に知れたっていうことではなくて、俺はこうなんだと言って嘘吹いている。で、そしてこういう人の行為を支持する人たちがいたんです。で、なんでそうなるんですかって話です。この人たちは、俺たちはキリストを信じている。すでに救われている。いや、世にありながら、霊は復活を遂げているんだと。世にありつつも、俺たちはもうこの世のものじゃないと。何したって自由だと。世の中の掟には囚われるものじゃないと。 こういう考え方でした。そこであえて反社会的なことをする、人から非難されるようなことをするんです。それが自分は囚われていない、救われているんだと、でこのことを証しすることになる、こんなふうに考えたんです。でそのこと自体でたらめな考え方なんです、当然。でところがそういう人たちが言って、そうだそうだと、であの人は救われてるから何も囚われないで平気なんだと、俺たちもそうだと、でこんな話になったんです。そこで彼らは高ぶるんです。妙な行いをしている、でそれを公言する、そうだそうだって言って高ぶっていると。で俺たちは自由だと、でお前たちはまだ常識的なことにとらわれているのかと、信仰が足りないみたいな、まあ、そんな調子だったんです。で教会の人たちで、まあ、一部にこういう人たちがいたわけです。でこれはおかしいだろうっていう人たちもいました。でそういう人たちがパウロを一体どういうわけなんだ、こういうことが今教会に起こっていると相談したわけです。相談の手紙を送ったんです。でこれを受けてパウロは言うわけですね。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですかと、とんでもない話だっていうわけです。でそういう人たちは自分たちの間から除外すべきだと、でキリスト信徒として失格だっていうことを言うわけです。でそのままにしといちゃダメだっていうわけですね。で非常に厳しい言い方でパウロはこういう人たちの考え方あるいは生きよう、これを否定するわけです。で、6節です。霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちが福音を曲解して分かんない信仰生活を始めたと。パウロはこれを否定するわけです。そんなもんじゃないと、じゃあ違うっていうことを言うわけです。で、次の6節から今度は教会全体に一体福音とは何なんだろうかと、私たちはどうやって歩めばいいのか、これを今度は教えていくんです。それが6節以下。あなた方が誇っているのはよくない。わずかなパンデネが練子全体を膨らませることを知らないのですかと。で、これパンダネの例えです。ご承知の通りで、パンダネっていうのは小さなものですよね。今日で言えばイースト菌ってことになると思います。で、パンダネはごくわずかなんですが、練子をパンの生地に仕込むと、混ぜていくと、で、やがてプーッとこう膨らんできます。まあ、時間が経つと大きく何倍にも膨らんできます。で、ここではパウロは誤った福音理解、あるいは悪い行い、これをパンダネに例えているわけです。で、ほんの小さなパンダネが練子全体を膨らませるじゃないかと。誤った信仰理解、福音理解、誤った行いが教会全体を悪くしてしまう、ダメにしちゃうぞ。で、これをやめろっていうんですね。で、7節で見ていくと、いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパンダネをきれいに取り除きなさいと。まあ、こういうことですね。要は、古い習慣であるとか、悪い行いであるとか、イエス様を知らなかった時代に当たり前にしていたような、今考えればなんであんなことをしていたのかなと思うようなこと、もうこういうの全部取り除けと言うんですね。で、次です。現にあなた方はパンダネの入っていないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。で、これがちょっと分かりにくいところです。で、パウロはパンダネの例えを語っているんですが、彼はこの例えに出エジプトの過ぎ越しの出来事、これを重ねているんです。で、読む人は、まあ、コリント教会ユダヤ人が中心でしたから、パウロの物言いが通じたんだと思うんですね。で、これちょっと出エジプト記を振り返ってみたいんですね。旧約聖書の111ページ開いていただいて、出エジプト記の12章が出てきています。で、見出しが主の過ぎ越しとなっています。 12章の12節から読んでいきましょう。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。また、エジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。7日の間、あなたたちは酵母を入れないパンを食べる。まず祭りの最初の日に家から酵母を取り除く。この日から第7日までの間に酵母入りのパンを食べた者はすべてイスラエルから断たれる。で、まず子羊を屠殺するんです。で、なんでこういうことをするのかっていうと、子羊の血によって罪は許されるって考えるんですね。で、ただ子羊を屠殺するっていうんじゃなくて、作法があって儀式があって、まず子羊の頭に手を置くんです。子羊の頭に手を置く。そうすると自分の罪が子羊に移るって考えるんです。そして自分の罪を償うために子羊を屠殺するんですね。で、これによって私の罪は許される。無垢な子羊が私の罪を負うと。で、子羊を屠殺する。で、子羊が私に代わって、罪の償いとなってくれるんだ。こういうふうに考えました。で、このようにして子羊をほふりなさいと。そしたら羊をほふるので血が出ます。で、その血を家の鴨居に塗れっていうんです。家の鴨居に塗ると。で、そうすると、ここはイスラエルの家だということが分かって、もう神様によって罪が許されているので、イスラエル、神の民の家は天から遣わされる裁きの天使です。裁きの天使が血を見て、この家はもう罪許されているということで、裁きが過ぎ越していくっていうんですね。この出来事を繰り返して祭りとして行うのが過ぎ越しの祭りというふうになります。で、裁きの天使はエジプト中のウイゴを打つと、大騒動が起こって、その隙にイスラエルの民はエジプトを脱出すると、こんなことですね。で、このことを記念して祭りとして繰り返すのが過ぎ越しの祭り。で、過ぎ越しの祭りってね、1日で終わるんです。で、その次に7日間にわたって種入れぬパンの祭りっていうのをするんです。これ何かっていうと、酵母抜きのパンで、これを7日間にわたって食べるんです。ですから硬いパンですよね。酵母で膨らませていない、発酵してない硬いパンを食べる。酵母抜きのパンを食べると。で、出エジプト記で酵母っていうのはエジプトの宗教とか習慣を象徴するんです。神様によって罪許されたイスラエルの民、これからカナンの大地に向かって出発するわけです。エジプトを脱出していくと。清められた。だからエジプトの習慣を持っていっちゃダメなんです。神様によって罪許されたと。新しいものになったんだ。だからこれまでのエジプトの宗教とか文化とか習慣、これを捨てようと。その印として酵母を除く祭りをするんです。もうエジプトの宗教や習慣とは縁切ると。その印として酵母抜きのパンを7日間にわたって食べると。で、もしこの7日間の間に酵母入りのパンを食べたら、イスラエルから断たれると。断たれるってのはこれ死刑だってことです。ですから厳命なんです。で、断じて古いパン種を持っていっちゃいけないと。エジプトの宗教とか習慣に関わっちゃダメだと。きれいに取り除け。こういうことなんですね。で、今日のところに戻っていただいて、パウロは、この故事といいますか、ユダヤの古い伝統、信仰、これをベースにしてものを言うんですね。重ねてものを言います。第一コリントの5章の7節、もう一回見ていきましょう。いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさいと。あの日、イスラエルの民がパン種を取り除いたと。 エジプトの習慣と縁を切ったと。同じようにあなた方はキリストによって許されているっていうんです。子羊をほふって、でその血を家の鴨に塗ったと。今日私たちはキリストが十字架についてくださった。子羊ではなく動物ではなく神の御子が私たちを許すために十字架についてくれた。私たちは信仰によってキリストに結ばれている。あなた方はキリストの血によって清められ神のものとなっている。だから古い習慣から、あるいはコリントであればギリシャ、ローマの習慣、宗教、そういったものからきれいになろう、清められようと。で、悪いものを持ち込むなと言うんですね。悪いものっていうのは今日見てるようなことです。性的な逸脱行為、それをなんかこう自慢の種にして福音を証しするもののように考えてしまう。それは違うと。悪いパンダネだと。で、そういったこと、これを取り除いてキリストのものとして生きていこうと。パウロはこれを言うんですね。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんかと。で、この霊的熱狂主義者っていう人たちが怒って、教会は混乱を始めたわけです。で、そういうことをするなっていうんですね。けれどもそれだけじゃなかったはずです。で、他にもコリントっていうのは港を2つ持つような貿易の町でした。人と物とお金が行き交う町です。で、受け入れがたいいろんな習慣、猥雑な習慣、あるいは欲得駆け引きみたいな、いろんなことがあったと思います。で、そういうものを捨ててキリストのものとして、神の前に純真なものとして、純粋なものとして生きていこうと。で、最後の純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんかって書いてあります。で、これはユダヤの過ぎ越し祭のことではないです。で、ものの例えっていうか表現の仕方で、これは聖餐のことです。聖餐式で、純粋で真実な信仰を持ってキリストの過ぎ越し祭、すなわち聖餐式を祝おうと。で、当時は毎回の礼拝で聖餐を祝っていました。で、そういうことで神様の前で受け入れがたいような習慣、あるいは文化、そういうのを捨て去って純真な心でキリストのものとして礼拝を捧げていこう、教会の営みを作っていこう。パウロはこのことを言うわけです。で、今日のところでパウロがコリント教会に求めているもの、また今日の私たちに語りかけているもの、純粋な信仰を持とうってことです。純粋な信仰を持とうと。で、このことは理解できる、受け入れることができると思うんですね。必ずしも今日のところは分かりやすいところではないんですが、一言でパウロが言いたいこと、神様の前に私たちはキリストによって罪許され、主に結ばれた者たちだと。で、そうであれば、純粋な信仰を持って何かこう妥協的であったり折衷的であったりするのではなくて、純粋な信仰を持って神様の前に礼拝を捧げていこう、信仰の道を歩んでいこうと、このことを言っているわけです。で、事柄としては理解できます。で、ここで一つ大事なこととして押さえておきたいのは、純粋な信仰っていう言葉です。パウロはこれを求めているんです。パンダネを取り除けと。主の前に純粋な信仰を保っていこうと。で、ここで、じゃあ何どうすればいいんですかって話になります。何をどうすればいいんだと。 で、大事なのは、純粋な信仰って私たちには作れないってことです。で、努力して、じゃあ純粋な信仰でいきましょうと。それで純粋な信仰を作り出せるかっていうと、そういうものじゃない。まあ、ここら辺でどうしましょうかって話になっていくと思います。私、この今日の聖書のところを学んでいて、一つ思い出したことがあるんです。ちょっとご紹介させていただきます。神学校時代に一人の恩師がいたんです。で、その先生はとっても温和な方でした。まあ、争うっていうか、厳しいことを言う、そういうタイプの先生じゃなかったんです。で、まあ、私が教わった頃はもう70前後であったかと思います。まあ、大和の先生で、楽屋話みたいなことをすると、レポートが書けないみたいな学生が出てくるんですね。で、最後に駆け込むのがその先生のところみたいな、そんな先生でした。で、その先生が、ね、50代の頃、大病を患ったんです。心臓が悪くなっちゃった。それで、文字通りこう命がけの大手術をするんです。で、手術は成功したんですが、術後は文字通り絶対安静なんですね。仰向けに寝ていて、身動きが許されないような状況であったというんですね。で、体格のいい先生だったんですけれども、まあ、その病気をしてからもうすっと痩せて、まあ、随分スマートな先生になられました。で、まあ、そういった経験があって、まあ、私の教わったのは70近い頃だったと思うんですけど、ある時その先生はこう言ったんです。キリストは下にいるって言いました。キリストは下にいる。天の神様って言うじゃないですか。まあ、主は高いところにいると。神の隣に座しておられると。これが聖書に書いてあることです。だから高いところにいるんだろうと、まあ、これが一般的な理解です。ところが、その先生は正反対のことをおっしゃった。キリストは下にいる。下ってどこなんだろうかと。そこでその先生は自分の病気のことを話したんですね。で、申し上げた通り、心臓の大手術をしたと。わずかな身動きも許されないような、そんな状況だったと。で、その先生はいろんな働きをした人なんです。神学者であり牧師でした。何て言いますか、仕事の大小を問わずとでも言うのか、大きなたくさんの人たちが集まるようなところでお話もしましたし、で、地方の少人数の人たちの集まりでも快く行くような、そんな働きをいくつもしていた人でした。いろんなことができたし、したし、で、たくさんの人たちから慕われていた。で、その先生がベッドで動けなくなった。で、その時先生はしみじみと、キリストが今寝てる時にですね、ベッドの上で身動きならずに寝てる時、キリストは今ベッドの下で私を支えていてくれる。これは思ったんじゃなくて実感したとおっしゃいました。そういうふうに考えたとか思ったんじゃなくて、むしろ経験したって言った方がいいのかもしれません。キリストは今下にいる。ベッドの下で私を支えている。このことを実感したんですね。経験したんです。そこで学生たちに諭すように、あるいは励ますように、キリストっていうお方は下にいるよと教えてくれたんです。純粋な信仰を持とう。何かこう悪い習慣みたいな、そういうのを振り払って捨てて、純粋な信仰でいようと。さあどうしよう、一念発起してみたいな、そういうことではないし、 それは私たちには無理なんだと思います。純粋な信仰ってキリストが作ってくださるんです。私が一番弱い時に、身動きならない時、どん底にいる時、その下でキリストは私を支えている。これが恵みだし、愛ということだと思います。大事なのはこれを知るっていうことです。文字通り具合が悪くて身動きならなかった、そういう経験をお持ちの方もいると思います。あるいは体は元気でもいろんな出来事が起こります。でもうダメだと思うこともあった、あるいは神様を信じていてこのありさまじゃどうしようもないじゃないかと、神様に毒づく思いを抱いた、そんなこともあるのが私たちの歩みです。けれども信仰を持っているとそれだけじゃ終わらないんです。もうダメだと思う、そういう現実はあるんですが、ダメだと思ってもダメにならなかった、あるいは神様に毒づいて神様そっぽを向いたかっていうと、そんなことじゃもちろんない。そういう中で私たち助けられたし生かされてきたんです。重要なのはそれをきちんと受け止めることです。何かそんなこともあったなと、あるいはまあたまたまそんなこともあったのかなみたいな、それは信仰ではありません。一つ一つ生かされてきた、それを受け止める。ここで私たちキリストに結ばれるっていうことが起こります。来たこれまでを思い起こす。もちろん普通に私たち努力して生きてるんですけれども、それだけじゃ済まないんです。生かされている。不思議にもなんとかここまでやってこれた、その不思議にもの中身って何か、私たちはそこに神様を信じるんです。なんだか分かんないけど、まあここまで来たと、偶然なのか運が良かったのか、そうじゃない、それは信仰ではない。いくつもの不思議があって今日まで来た、私たちはその不思議の中に神の愛を信じるんです。これが信仰です。この時に私たちはキリストとつながる。つながり方があります。一つ一つの幸いを思い出す。そしたらキリストに手を合わせるんです。この方を拝むんです。良くも悪くも日本のプロテスタントの教会というのは理屈っぽいんです。で、その良さはあります。キリスト教の筋道をきちんと保っている。聖書をよく学ぶ。これは日本の教会の素晴らしいところです。で、同時に拝むっていう信仰の行為、これが後退してしまう。礼拝っていう時に御言葉を聞きますで終わっちゃうんです。ダメです、それじゃ。御言葉を聞くだけじゃ救いにはなりません。拝まないと意味ないんです。御言葉を聞いてキリストを知るんです。そして拝むんです。これがなかったら結ばれないんです。 キリストがあなたを愛している、ここまで来ることができたし、信じる心が今日もある、そして今日もこのようにして聖書のメッセージを聞いている、まさにキリストはあなたを愛しているんです。平穏な時も、試練の時も、どん底だと思う時も、さらにその下に立って、キリストはあなたを生かし愛している。だからこのお方に手を合わせるんです。拝むんです。本当に辛い時って祈れないことがあります。祈れなくても手を合わせることはできるんです。必ずしも言葉だけが祈りではありません。どうしたらいいんだろうか。言葉にならない、あるいはいくら言葉を重ねても祈ってて、その祈りが虚しくなることがあります。思いを尽くせないんです。表現できないんです。手を合わせて黙っていたらいいんです。キリストは真実な方です。何が真実か。このお方は本当に十字架を負ったんです。神と人とを愛して五体に釘を打たれたお方です。だからこのお方は真実です。十字架のキリストを前に、この方を偽り者とすることは私たちにはできません。そしてこのお方は復活して、我が死を見捨てた弟子たちに訪れてくださった。そして今日私たちに訪れて、あなたを教会に、福音の恵みに導いてくださった。今もそうです。だからこのお方を知って、このお方の恵みを知って、私たちはキリストに手を合わすんです。それが純粋な信仰です。教会はこれがないとおかしくなります。歪んでいくんです。キリストを知って、福音のメッセージを聞いて、自分のこれまで思い返して、キリストを知るんです。知ってこの方に手を合わすんです。このお方を神の子、救い主、私の人生の主と仰いで手を合わすんです。ここで教会は立つんです。私たちはみんな立って生かされて共に歩むことができるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主は裸の姿で十字架にお着きになりました。死んでからのち3日目に復活を遂げられました。そしてこの主キリストが私たち一人一人を訪ね出して、身元に召し集めてくださいました。主キリストこそあなたの愛そのもの、主キリストこそ神の命そのものです。私たちのただ一人の救い主です。どうかこのお方に予想ことなく手を合わせることができますように、そしてキリストと結ばれて、争いや苦しみの絶えないこの世の中に、この現実のただ中に、神の救いを証しする私たちとならせてください。生けるキリストよ、どうか私たちに伴って、主よ、あなたと共に今日一日生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。